それでは今日第1コリントの3章の6節から共に見ていきたいと思います。第1コリントの3章の6節ですが、聖書の終わりの方の320ページになります。第1コリントの3章の6節ですが、6節7節をまずお読みします。私が植えてアパロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです、というこの箇所ですね。元旦礼拝では目指すべき目標ということで、共に聖書を見てですね、そしてそこでは私たちは本当にこの今年のみならずですが、このキリストに似るということをね、目指すべき目標だということを一緒にしばらく考えました。でそういう中で兄弟姉妹多くですね、そう目指したいというふうに決心されたように思いますけれども、あまりそこでですね、具体的にその成長、キリストに似るこう過程というか、その どうすればできるのかという、あるいは どのような過程が必要なのかを話さないなかったので、そんなわけで今日はもう少しそこをですね、一緒に考えていきたいと思います。この今読んだ箇所では使徒パウロがですね、そういう成長の原則をコリント教会に書き送っています。で、ここでは特にパウロは神様のその成長するために神様のなさることを強調しているんですね。で、このような成長っていうのは、ただ単に教会に来る数とか、あるいはクリスチャンの生活の長さとか、そういうものではなくて、そういうことも含めるかもしれませんが、でも むしろそれは私たちにおける変化や成長、キリストに似ることを中心に指しているように思います。で、そういうところに私たちはこの神様のなすことと私たちの なすことの、神様のなさることと私たちのすることのことのこう役割分担というか、あるいはそういうそれぞれのこう働きについて少し考えていく必要があると思いますね。で、さっき読んだように6節、私が植えて、これはパウロですね、アパロが水を注ぎました。パウロはコリントの町に行って、そこで聖書の御言葉を植えて、それが芽生えて、そして信じる方々が起こされて、教会が始まり、兄弟姉妹の集まりが始まり、そこにアパロがパウロの後ですね、そこでいろいろ働く中で、その芽生えてきたこうね、兄弟姉妹の信仰、さらにね、水を注ぎ、そしてそれで少しずつこう成長しているということ で特にここでパウロがなぜこういうふうに強調しているかといいますと、この教会では誰がこう一番偉いのか、なんていうか、こうパウロ先生が私は好きですとかね、パウロ先生がいいんですとか、いや僕はペテロがいいんですとかね、そういう、こう非常に人間的な、ね、そういうのが生じていたので、ですからそのいや私たちがメインではない、神様ですよっていうふうにね、こう言っておられますね。この成長についてそのような原則はとても大事だと思いますね。私たちの成長における神様の役割、神様のお働きについてまず少し考えたいと思いますが、成長は神様から来るということをまずパウロはここで強調してますね。結局神様のお働きがなければ、そもそも成長、命もなければ成長もない。結局種をまいた時にそれを芽生えさせたのも神様であり、水を注いだ時にそれがさらに伸びてね、 実りさせてくださったの神様であるというこういうことを強調しているんですね。で、私たちは注意しないと人に目がこう、まあ、まずこう注目しがちですが、ここではパウロはまず神様に目を、まあ、私たちの思いを注目させているわけですね。で、まあ、聖書の至るところにこういう原則は見られますね。本当にこの子供が与えられた、神様から与えられたとか、農作物がこう、ね、よくこう育つと神様から与えられたとか、さまざまな、ね、事柄聖書の中で見ますと神様のなさったことというふうな理解を、ね、こう見るわけですね。でもちろんそこには私たちの働きその出番もありますが、でも最終的に神様の力がその鍵となるというね、まあ、こういうことを見るわけですね。そしてこの人の働きを見てもちょっと見ましょうかね。ちょっとここに物を何か挟んで今日はちょっとあっちこっち見ますけれども、人の働きの2章の47節ですね、見ますとこのように231ページですが、使徒の働きの2章47節、神を賛美しすべての民に好意を持たれた、主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったとありますね。まあ、初代教会に主がこの救われる魂を仲間に加えてくださったというね、神様のなさることとして紹介していますね。まあ、これは教会の成長においてもそうであるし、それは私たち個人の成長も同じことが言えますね。もう一箇所ヨハネの15章ですね、見ますと15章のところではイエス様が一つの例え話でブドウの幹と枝の話をしていますね。まあ、皆さんも覚えている話ですが、幹はイエス様で枝は私たちですけれども、この15章の4節5節でも211ページですね、私にとどまりなさいとイエス様は弟子たちに言ってますね。 私もあなた方のうちにとどまります。枝がブドウの木につながれていれば枝だけでは実を結ぶことはできません。ごめんなさい、つないでいなければ枝だけでは実を結ぶことはできません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。本当にイエス様がおっしゃるには、私たちはイエス様と別に抜きにつながっていなければ何もできない、成長は不可能ですね。さあ、そのように神様はこの私たちの成長をさせてくださる方だということをまずここから強調されていますね。でもう一つ考えたいのは、神様は私たちの成長を切に願っているということですね。本当に神様はご自分の子供が成長させてくださることを切に願っています。私たちは救いという、ね、言葉をよく教会で使いますね。救い、で救いというのは非常に大きな課題ですね。大きなものです。イエス様によって救われますとかね、そういうふうに言いますね。でもこの救いというのはしばしば使う用語としては、しばしばの使い方ではその罪の許しを指して使います。これはちょっと難しい言葉を言うとですね、義人というふうにね、義として認められる、ね、義という漢字ね、そして人を認められるというね、こういう義人と言いますね。それはいわば罪の許しね、あなたは清められました、もうね、罪の裁きには合いませんというね、こういうことですが、でも救いっていうのはそれだけではないんですね。 それに加えていろいろありますが、もう一つの側面というのはそれは成果ですね。成果というね、でそれは清く化けるというね、清く変わっていくというね、こういう、まあ、表現を変えるとすれば成長ですね。私たちはすなわち実世界、実生活が変わるというね。だからこのただ単にこうね、神様の裁きに合いませんよという話ではなくて、そのイエス様とのお交わりによって私たちの生き方そのものが徐々に変わっていくというね、これが救いのまたもう一側面であり、切り離すことはできません。一緒ですね。だからこう瞬間的にイエス様を信じると罪許されますが、しかしそこで私たちはまだまだ未熟で問題も多く、まあ正直言って罪深い生き方をしてしまうんですが、それを主は少しずつ変えようとしていらっしゃる、成長させようとしていらっしゃる。そしてその私たちの成果、成長を切に主は願っておられ、まあ、救いの大事な側面、一つ側面ですね。そのためにイエス様が来てくださった、まあ、そのためにイエス様が十字架にかかられた、そのためにイエス様が私たちに良き模範を示し、ですから元旦礼拝で見ましたようにキリストに似るっていうねことは、まあ、結局実生活がこう変わっていくというね、成果、成長していくというね、キリストのように私たちは考え、物事を思う、愛する、あるいは目指す、そしてそのゆえにこう生き方がこう変わるというね、こういうようなことです。神様は私たちの成長を切に願ってます。まあ、実は私たち以上にそれを願ってます。私たちは割とそこを時にはですね忘れてしまったり、アバウトになったり、なんていうかね、適当にこうなることもあるんですが、神様は変わらず私たちの成果、本当にこうキリストに似ることを切にいつも願って、そして働いてくださるわけですね。まあ、聖書を見ていきますと、神様はそういう私たちを成長させるためにさまざまな備えをしていらっしゃるという約束も多くあります。ですから神様は私たちの成長のためにいろいろと備えておられます。まあ、その大きな一つとしては聖霊なる神様を私たちに与えてくださいますね。イエス様を信じると神の聖霊なる神様の聖霊なる神様が私たちの内に宿り、そして毎日私たちと教会にもちろん来る時もそうですが、家に戻る時、職場や、まあ、いつも私たち一緒にいてくださる、そしてそこで私たちを導こうとしてくださる、私たちを変えようと、私たちを成長させようとくださるわけですね。まあ、一箇所何箇所かちょっと見ますが、そこをまたねちょっと挟んで、ガラテヤ人への手紙、すぐその後になりますが、ガラテヤ人への手紙の5章の22節からですね、371ページですが、5章の22節からはこのように次のようにあります。371ページですね。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。御霊の実ですね、とこう挙げておりますね。本当に神様の、聖霊なる神様のお働きによって、私たちのうちに働くことによって、そのような実が生まれてくる。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制というね、まあこれ以外にもあるでしょうけど、ここには代表的にね挙げているわけですね。で、まあそういうこと、そのような備えもあれば、また他にも約束がありますね。ヘブル人への手紙の12章、ちょっと今日はねあっちこっち見ますから忙しいですけど、 見たり、あるいはそのまま聞いてくださっても構いません。ヘブル書12章440ページですが、6節から見ますとこのようにありますね。ヘブル書12章の6節、主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えるからですである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられる、のです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰も受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではない。そしてちょっと飛ばして11節ですね。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせますとありますね。まあ、結局どういうことでしょうかね。さっきは聖霊なる神様の御助けによって良い実を結ぶことができますということの素晴らしい御約束を見ましたが、でも私たちは子供です。神様の子供ですね。で、時々子供はやっぱり言うことを聞きませんね。そうすると親はその子供を叱ったり、あるいは罰することもあります。まあ、この世の親ですよ。でもそのように天のお父様もなさるんですとここに紹介してますね。ちょうどこの地上のお父さん、まあ、お母さんね、子供を叱ったり、あるいは時には罰したりね、するように、いや、まあ、それ以上に天のお父様はそうされますよっていうね、すなわち愛を持って私たちを成長させようと。そして確かにこの11節にあるように、この懲らしめはその時には喜ばしくない。まあ、懲らしめを喜ぶ子はどうですか、嬉しいですか、子供たち。ね、嬉しくないですね。いや、私も決して嬉しくなかったと思いますよ、子供の頃ね。まあ、今もね、神様の懲らしめに預かると、なんかね、ウキウキになりませんね。嬉しくないんですよ、だいたいね。でもそれはなぜ私たちは喜ぶべきかというと、悲しい思いがありますけど、後にはこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせますというね、神様はそういうことを願って積極的に我が子を成長させようとします。まあ、さまざまにですね、このような神様の御約束があっちこっちありますね。ですから私たちは本当にこの神様が責任を持って私たちを成長させようと、成長させてくださるのだということをね、私たちは覚える必要があります。またローマ書の8章もちょっと見ていただけますかね。ローマ書の8章の28節9節ですね。302ページですが、また同じく神様の素晴らしい御約束があります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。すなわち神様が私たちを成長させるためにさまざまなことを用いてくださる。すべてのことを働かせて益としてくださるとありますね。このように神様が私たちを成長させようと積極的に取り組んで、そして備えておられます。まあ、もう一箇所ですね、最後 のこのところですが、エペソの2章の10節ですね。まあ、8節9節はこのイエス様を信じる時の素晴らしい救いの話ですが、10節375ページですね、エペソの2章10節では、 むしろその後のですね、話ですね。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。ですからもう様々にですね、神様が備えてますよというですね、約束をしておられます。まあ結局この成長するためにじゃあ何が必要かというと、まずは欠かせないのは神様のお働きですね。神様の役割があります。やはり成長は神様から来ます。神様のなさることです。神様は私たちの成長を切に願っておられます。それはその私たちの救いの大事な一部であり、まあ、成果というちょっと難しい言葉を使いましたね。そのご自分の子供が成長するように神様が切に願っておられ、それだけではなくその成長できるようにちゃんとさまざまな手を尽くし備えていらっしゃるというねことを見ました。ですから、まあ、この成長するための神様の働きはこうしっかりしてますね。まあそれは言葉が足りないと思います。しっかりしてるというとね、でもその通りで神様は本当に私たちを成長するようにあの手この手を尽くしですね働かれるわけです。でもそのようにですね、私たちがこの箇所を見ていますと、もう一回この第一コリントの3章ですね、6節7節を見ますと、先ほど見ましたように、私320ページですね、私が植えてアパロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です。それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません、成長させてくださる神なのですと、こう、まあ、読んでみますとね、注意しないと、あ、じゃあ私はもうね、ただ受け身的に神様のお働きを絶えず待てばいいのかと、こういうふうに考えがちかもしれませんね。しかしこの箇所に一つ注目していただきたいのがあります。それはパウロが植えました。アパロは水を注ぎました、ね、だから何もしないで、例えばパウロはね、コリントの町に来てホテルの部屋をね借りて、はい、そこでもう寝転がっている、まあそのうちに神様がちゃんとね、この成長させてくださるだろうと、それをまあ待ってよ、そんなことはしていないんですね。種をまいてます、ね、しっかり御言葉を語ってますね。することはなすべきことをしてます、まあ、これは農家の話に例えてますよね。皆さん、まあ、今は冬ですからね、そうですけども、この田んぼ田植えなんかね、きっとゴールデンウィークあたりでしょうかね、その辺で、まあ、農家の人がねこう田植えをせずに、まあ、秋頃のお米ができるのを期待してますと言ったら笑われますよね。バカバカしい話ですよね。ちゃんと田植えをします。もちろんその田植えをしたからといって秋に収穫できるとは限りませんよ。ちゃんと雨が降らなかったら、ちゃんと太陽も照らなかったら、神様がそれを成長させてくださらなかったらちゃんと伸びませんよ。でもしかしその農家の人は自分のなすべきことをしていなければいけないわけですよね。あと田植えだけで終わるのではなくて、それからのさまざまな定理がありますよね。そのような原則をここでパウロが使ってますので、まあ私たちはただ単にですね、神様が全部やってくださるのですから、私はゴロゴロしてね待ってましょうという、こういう話じゃないですね。ですから私たちの役目も役割も、私たちのなすべきことも当然ありますね。まあ、その原則も聖書の至るところに見ますよね。まあ、さっき のヨハネの15章でも、この私を抜きに、私を別にしては何もできないっていうね、そのところには、しかし私たちには何と命じているかというと、私にとどまりなさいというね、とどまりなさい。これはとどまるっていうことは受け身的なことではなくて、本当にこの私たちはそのように努めるというね、イエス様が私たちのうちにとどまりますが、 私もイエス様と生活を切り離して生きるのではなくて、本当に毎日イエス様を求めながら、つながりを本当にこうより密接な深みのあるこうね、そういうものを目指しながら歩むべきですね。ですからそのように本当に私たちは積極的にこの成長するために働くべきです。でそれと同時に私たちはその積極的にその成長を本当に願うべきです。まあ、ここにまたちょっと挟んで第一コリントの3章の6節ですね、挟んでコロサイ人の手紙の1章の28節ですね、コロサイ人の手紙の1章の28節ですね、29節ですが、390ページですね。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えます。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。まあ、労苦しながら奮闘してますというね、こういうパオロが、まあ、述べてますね。で、まあ、労苦しながら奮闘してるというのはどうでしょうかね。何かこうパオロが何でしょうかね、まあ、神様が働いてくださるから私はただこう待ってましょうとかね、そういう印象を受けますか。全くそうじゃないですよね。本当に一生懸命取り組んでる、そして一生懸命それを願っている、本当にこの切に願いながらそのことを祈っている、祈り励んでいるというね、まあ、こういうことを私たちはここから伺えるわけですね。まあ、本当に至るところに聖書はそのことを強調しております。まあ、この前の元旦礼拝のピリピのね、話でもパオロがその一字を務めますと、励みますと、追い求めますというね、このような表現でこのキリストに似ることを切に求める、追い求めるというね、こういうこの積極性ですね、切に願うというねことを覚えます。でそのように私たちも働くべきですね、願うべきですし、でもそのような中で私たちは成長させてくださる神様に頼りつつそうすべきです、ね、頼りつつ、結局私たちも決して受け身的にただですね神様の働きを待つものではありません。本当に取り組みますが、しかし最終的に私の努力では決して成長はできないというね、そういうことをも理解しますから、本当に神様がそのようにこの働きを祝福し、そしてその成長させてくださるというね、神様の祝福があるように神様にこう頼るというね、こういうことがとても重要ですね。結局私たちいくら頑張っても自分を成長させるような力は自分にはありません。一方ではそのように働くべきことは聖書は教えている、そのことを願うべきという模範も多く聖書の中に見ますが、それと同時にそれを本当に成し遂げてくださるのは最終的に神様だということもいつも覚えなければなりません。だからここではパオロもそのようにこの第一コリントの3章ね、6節7節で強調しているように、大切なのは植えるものも水を注ぐものでもありません、成長させてくださる神なのです。最終的に私たちの成長をさせてくださるのは神様ですから、それを本当に私たちは絶えず覚えながら 神様の御助けによって成長ができるということをですね、覚えて神様に頼るべきです。で、結局このようなバランスが、まあ、とても大事に思いますね。で、なぜこのバランスが重要なのかということですが、この成長におけるこの自分のですね、まあ、自己責任を忘れないために大事ですね。結局神様が成長させてくださるんだから私は待ってますということではいけないですからね。本当に私たちがさまざまな聖書の教え、今日も見ましたように私たちは取り組むべきです。個人的な成長においても、教会成長においても、人々の救いのことも含めてそうですね。私たちは本当になすべきことをすべきですね。しかしながら今見ましたように最終的に成長させてくださるのは神様ですから、その神様に頼ることを忘れてはならない。結局一生懸命取り組んでいるうちに注意しませんと、神様のお働きではなくて自分の努力によってこうなったっていうふうにね、錯覚したり誤解したり、まあ、なんていうかそういうこともあり得るわけですから、そうしますとこれは違いますからね。ですから神様のなさることを私たちは絶えず覚えなければ、またその頼る続けて頼るっていうね、成長するために、成長続けるために続けて頼ることが大事ですね。取り組みながらも神様に頼るというね。で、結局そのようなことを考えるとですね、成長する成長を、まあ、この自慢するこう罠から私たちを守ってくださいます。こういうバランスをちゃんと覚えたら、結局私たちは、まあ、この第一コリントの3章の一つの問題は、この兄弟姉妹はそういう神様のお働きを忘れていますので、非常にこの肉的というのはこう普通の人間的な感覚でこの教会生活を考えているんですね。ですから、そういう意味では、私はこの先生がいい、あの先生がいいと言ってこう喧嘩したりね、しているようなこういう状況ですね。まあ、結局私たちもそういうふうに傲慢になりがちですね。傲慢というのは、まあ、最も私たちの成長を損なう、邪魔になるものでもあるように思います。一箇所ですね、第一ペテロの5章のところをちょっと見ますが、第一ペテロの5章の5節6節ですね、458ページですね、458ページ、第一ペテロ5章の5節6節、同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆、互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えるからです。ですから、あなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。まあ、神様がここにあるように、この高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えるからですというね、まあ、これはペテロはですね、きっと、まあ、自分の過ち、すなわち傲慢になってね、イエス様なんか私は知らないと言いませんとね、自慢したんですが、まあ、そういうその自分の過ち、そこから来たこう誘惑と言いましょうかね、誘惑に負けてしまったこう罪を思い返してね、いるような気もします。でも確かに私たちが本当に成長するのであれば、神様の恵みが必要です。成長は神様からの贈り物です、恵みです。だからここにあるように、へりくだる者に恵みを与えてくださる。本当に私たちはへりくだって、 はい、このように一生懸命取り組んでいますが、最終的に私の力ではどうにもなりませんので、主よどうか助けてくださいというね、こういう祈りと思いと、まあ、理解というかね、こういうものが必要であり、そういう意味ではそういうバランスが重要ではないかと思いますね。本当に神様がその成長させてくださる、まあ、私が植えてアパロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません、成長させてくださる神なのですというね、本当に私たちはそのようにイエス様に似るっていうねことを元旦で考えましたが、それを具体的にですね、そうするためには本当に私たちは自ら取り組み、そしてさまざまにですね御言葉に沿って歩もうとしながら、イエス様とつながれようとしながら、まあそれはもちろん教会に来ることも、聖書を読むことも、神様との交わり祈ることも、もう基本にありますが、まあ一般私たちの普段の生活においても聖書に沿って歩もうとする、決してこう受け身的な事柄ではないんです。一生懸命働きます。でもそこには同時に自分の努力によっては私たちは成長できないというね、まあことを本当に覚えながら、神様の御恵みの中に成長させてくださいという謙遜な祈りと願いを持ってですね、私たちは成長を目指すというね、こういうバランスのことを聖書が言っておられます。神様は私たちの成長をキリストにいることをですね、切に願っておられます。そしてそのための下準備、さまざまな備えをちゃんとしてくださいます。ですから成長しない理由はないわけです。成長しない理由はないんですね、神様の側からしたら。同時に私たちもそれを切に願い取り組む、このバランスがですね重要ですね。最後に言いたいと思います。愛する天のお父様、本当に私たちもこのようにこの新年の最初の主の日に元旦礼拝に続き、キリストに似るものということと、そういう中にある成長を考え、そして本当に私たちの役割、私たちの働くべきなすべきこと部分と、そこに本当にまた主に頼る部分、主のなさることを見ました。このようなバランスを持ちながら、私たちも来たる一年本当に少しずつ成長できますように、本当に私たちがそのことを切に願いながら、追い求めながら、祈りながら、神様に頼りながらこの一年を過ごすことができますように、また個人的な面と、また教会全体の面と両方、主よどうか顧み祝福し導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。 Thank you.